人の子は必ず多くの苦しみを長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、三日目に復活することになっている。主イエス・キリストがあのペテロの口から口を通じて神様から示された祈りの答え、神からのメシアです。この祈りの答えを聞いて、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、三日目に復活することになっている。人の子であるイエス・キリストご自身が神様から示されたメシア像、メシアとは何か、神様に直接聞いて答えていただいたメシアとは何者なのか、この数に足りない自分とは何者なのか、この神様からの答え、これをご自身の口ではっきりと褒めたたえておられる。今日はそのところが与えられております。私は何者でしょう。この祈りを神様が答えてくださった。そしてその答えに対して、イエス様ご自身が覚悟と、また希望を持って示された道を、その中を生きる、そのことを弟子たちに伝えてくださっている。最初に多くの苦しみを受けるメシア、これはゴルゴダの丘で行われた十字架のあの極刑の時だけではなく、すでにイエス様が交渉外をお始めになっておられますけれど、そこにおいて語られる説教、神の国を開いてくださっている説教にも、それから神の国はこんなに豊かなんだ、それを示してくださっている奇跡の御業にも、またイエス様自身の大工の息子じゃないか、あのマリアの息子じゃないか、そういう生い立ちにもたくさんのクレームがつけられている。そういうことも含めて多くの苦しみを受ける、そう言われているわけであります。その次に長老、祭司長、律法学者たちから排斥される。長老、祭司長、律法学者、これはユダヤ教組織の三つの職務を並べていることで、最高議会、議決機関であるサンヘドリ、ユダヤ教のすべての決定事項をここで審議する場所でありますけれども、そこから排斥されるという仕打ちを受ける。排斥されるという言葉は捨てる、それから拒絶する、そういう意味でも使われている言葉でありまして、家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石になった、語られている詩編を引用した言葉が福音書の中にも何度か出てまいりますけれども、この捨てた石、これが排斥という意味であります。人々からは 用がない、不要だ。そうやって排除されてしまう意思、でもこの排除された意思が新しい世界の新しく始まろうとする、その世界隅の親石、いわばベースになった人間の世の中にはいらないと言われてしまう石が、実は神の国、近づいてきている神の国、それはこの捨てられた石から始まっている。イエス様はそうご自身で覚悟を決められるわけであります。用なし、こんな、烙印を押されてしまった排斥にさらに殺される、追放されるだけではなくて、存在そのものを抹殺させられ、抹殺してしまう、殺すの受け身系が加わっています。すでに十字架の見苦しみや苦難のしもびとしての専門用語、これがイエス様ご自身の口から一つ一つ語られているわけであります。苦しみの専門用語、十字架の専門用語、人々から見捨てられる、相手にされない、追放されるだけではなく、そこで存在そのものを消される、でも最後に三日目に復活する、イエス様はおっしゃるわけであります。この復活するは起き上がらされる、立ち上がらされるという言葉で、ルカでもあの中風を患っている人に起き上がり床を担いで家に帰りなさいとイエス様がおっしゃった、この起き上がる、また12歳だった街道長ヤイロの娘が死んだ時に娘を起きなさいおっしゃった、この起きなさいと言われた言葉がこの復活するという言葉にと同じ言葉であります。ここではその言葉を復活すると用いている、死人の中から復活するという誤解がないように聞いていただきたいんですけども、ある意味限定された枠の中ではなく、聖書が用いているように死んだばかりの人が息を吹き返すようなことも含めた広い意味を込めてこの言葉が使われている。宗教的専門用語ではなく、本当に神様の実力、そのことを表す言葉として復活する、立ち上がらされる、起き上がらされる、何か緊急処置を施して息を吹き返す、そういうものではありません。あの天地創造の働きの中で神様だけがおできになる創造の御業、これがこの言葉のもといにあるわけであります。神様が作ってくださる、神様が起き上がらせてくださる、 それゆえこれを成し遂げてくださっているのは神ご自身である。神様によって立ち上がらされたことを表現している。神様によって起き上がった。神様が発する言葉、発する御心、それに応えて起き上がることができた。主語をわざわざ言わなくても、神様だけにしかおできにならない御業を伝えている表現。それを人間の言葉に直したときには、どうしても受け身形という形でしか表現ができませんけれども。でも、すべて主語をわざわざ言わなくても、神様がこれを成し遂げてくださった。でも私たちの弱さっていうのは、主語を忘れてしまって、あの人は立派だから、自分の人間の目線の中で思い描こうとしてしまう。でもわざわざ主語を言わなくても、これこそ神様だけにがおできになる働きである。イエス様はそう希望を固めていらっしゃるわけであります。希望を固めながら神様だけに信頼する、そのメシア、イエス・キリスト、この関係の中に立ち続けてくださっていることで、イエス様ご自身が苦難のメシアとしての覚悟と希望を固めておられる。ペテロの口を用いて神様の答えである神のメシア、神様から使わされているメシアとして、そのお方に委ねるという覚悟、さらに神の御業への期待へと期待が膨れ上がっている。イエス様にとって苦痛の部分、要は十字架の部分ですね、十字架の部分、また人々から無理難題を突きつけられたり、迷惑を被るような、そういうある意味しんどいことがなくなる、それが希望ではありません。一つ一つ排斥される、殺される、その一つ一つの神様のミッション、御心、苦しみを受ける、排斥されて殺される、そして復活することになっている、すべての神の言葉に聞き従う、これが苦難のしもべとして神によって立てられたメシアとして、イエス・キリストを信じる者たちに与えてくださっている姿であります。すべて神の言葉に聞き従う、そこに立ち続ける、これをイエス様は弟子たちに見せてくださって、世界に見せてくださって、そして教会によく見ろとおっしゃっておられるわけであります。神の言葉を生きる覚悟と、その言葉が実現する希望、神様の御心がなりますように、あのクリスマスの時によく聞くマリアの祈りの言葉、これをイエス様が言い直すと、おそらく今日のこの人の子は必ず多くの苦しみを受け、 長老、宰相、立法学者たちから排斥されて殺され、三日目に復活することになっている。この言葉になるわけであります。示されたの。与えられた言葉。それを口にしていく。そして、イエス様の言葉の中には、必ず、そして、復活することになっている。この二つの言葉があります。ある意味、十字架と復活の専門用語が並べられて、おそらくここ、私たちの胸には響いてくる言葉であります。ああ、イエス様はこんな苦しみを私のためにしてくださったんだ。ああ、イエス様はこんな苦しみを受けて罪人である私を救ってくださった、ある意味胸に響く言葉であります。ただ大事なのはこの必ずとなっている短い言葉の方であります。単純に訳したらべきである、人の子イエス様の義務や、それを果たしていく責任、それを感じる言葉のように思いますけれど、ただそれは個人的な責任を果たすためだけのべきではありません。あくまで主語は神様でありますから、神様の定められた務めに対してそれを聞いたもの、受けたものは従わなければならない。聞いたものはそれを果たしていかなければならない。そういう神様の御心に対して献身していく。自分自身を捧げて委ねていく。そのためのべきであるであります。単純に言えば、神様の言葉に生きる、そのことを表している言葉であります。先週ペテロが口にした神からのメシアです。これはペテロが初めて、これは抜かします。ペテロが初めて言葉を発したのは、イエス様から、人間を取る漁師にしてあげよう、この呼ばれた時であります。その時、もう一回家に帰ってからお読みいただければ面白いと思いますけれども、ペトロが初めて言葉にしたのは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが、何も取れませんでした。しかし、お言葉ですから、網を下ろしてみましょう。ペテロの言葉であります。漁師としての経験値や知恵が最初に語られて、もしかしたら腹の中では取れるわけないのになんてことを言うんだ、こいつはイエス様のことを首をひねっていたかもしれない。それでもお言葉ですから網を下ろしてみましょう。そう言ってイエス様の言葉に使えたわけであります。自分の経験値、また知恵を頼りにしないで、それを一旦置いといて、イエス様の言葉に従う。このペテロの、やってみようか。この言葉を導き出したのは、直前のイエス様が沖にこぎ出して網を下ろし漁をしなさいでありますけれども、その直前にはイエス様ご自身が巡回選挙、これに出発されるイエス様のお姿が伝えられています。その宣言として、他の町にも 神の国の福音を告げ知らせなければならない。私はそのために使わされたのだ。こう宣言していらっしゃる言葉が語られている。この福音を告げ知らせなければならない。これが今日の必ず、そしてなっているという言葉と同じ言葉であります。自分を見るか、神の計画がよくわからないけどある、そのことを見るか、信仰生活っていうのは自分の計画や自分のリズムが神様の救いの御心にとらわれていくことでありましょう。そこで上からの信仰が育っていく、神の言葉に生きる信仰が育つ、自分を見ている人を見ている、その義務感や責任から神様の御業を愛し使える献身へとされていく。まさか自分がそう思ってる中に神様の言葉が与えられて告白していく。その最初はこのペテロが見せたように半信半疑でしょう。でもお言葉ですから一歩を進めてみよう、自分の知恵や力をひとまず置いて神様の言葉、キリストの言葉をにチャレンジしてみよう。この繰り返しの中で主の言葉を信じる、主の御心を生きるという信仰が育っていく。最初のペテロの証明、そして先週のペテロの告白、そこにある時間、その間中主が共にいてくださって、目には見えない神様がペテロを憐れみ用いておられる。そして今日の聖書の中には全く、評価が正反対になっている。その評価っていうのはメシアとは何者かっていう評価であります。人々が下す、評価と神様が与えてくださる評価が正反対である。このことが今日の御言葉の中心に置かれています。なぜ評価という言葉が出てくるのかといえばですね、排斥するという言葉はこれは、ただ切り捨てるだけではなくてですね、精錬する、審理する、ある基準を、物差しとして本物かどうか確認する、そういう言葉でもあるわけであります。その言葉に捨てるとか切り離すという言葉が、くっついてですね、できた言葉が排斥する、強引に押しのけたり追い出すような、こう力づく無理やり、これが加わるわけであります。ただ本来はそうやって機嫌が悪いからちゃぶ台返しをするような強引さではありません。ちゃんと基準があって、それに照らし合わせて合格不合格を決める、そういう内容でありました。 最高法院が下した評価は彼らの立法に照らし合わせた上で不合格の判定をつけている。これはユダヤ教の判定だけでなく、おそらく当時の人々の評価でもあります。これがイエス様に、人の子であるイエス様に下した評価です。そうするとイエス様が苦しみを受けて排斥されて、殺されるのは人々の判断が勝ちを得ただろうかというふうになってしまうわけであります。しかし神によって立ち上がされる、神は私を受け入れてくださる、この評価を、この御心をイエス様が最後までぶれずに立っておられる。殺されること、それに腹をくくっただけではなく、神様がやがて殺された自分立ち上がらせてくださる、捨てられた石である自分を受け入れてくださる、その希望がイエス様の中にはっきりと現れているわけであります。神様の評価を信じておられる。イエス様ご自身の目の前に正反対の評価がある。そしてイエス様はご自分は主の裁きに信頼をされておられる。主の裁きは最後まで自分の味方だと希望を持っておられるわけだ。それが三日目に復活することになっている。死ぬ、神の言葉によって与えられたミッション、それを一つ一つクリアする、死ぬ覚悟、十字架の覚悟を決めつつ、十字架でそれで裁きが終わっていない、三日目に立ち上がらされることになっている、この神様の評価、御心に主は立っておられるわけであります。人の子である私は神様の使命に従って多くの苦しみを受けるべきである、そして最高法院からも捨てられるべきである、でも三日目に私は立ち上がらされる、神の言葉に従って、人の評価が勝利を得た死ではない、神の御心がなる、死んで立ち上がらされる。人々が口にするべきではなく、神様のべきに従い生きるメシア、主イエスが十字架と復活の予告の中ではっきりされておられるのは、この神様の審判に委ねる希望と覚悟であります。神様の御心の中で生きるメシアとして、十字架の苦しみ、復活の希望を受けることだけであります。神様の御心を最後まで信頼するという見通し、神様側には神様のべき必ずなっているがある。主の十字架と復活の予告は この神様の必ずに対する信頼の応答であります。苦難のしもべメシアとして全力で排斥され殺される、あとは神様の御心に委ねて、緊急速報じゃないですね、大丈夫ですね、あとは神様の御心に委ねて約束を信じて必ず立ち上がらせてくださる、この希望を待ち望む、その姿を主は見せてくださった弟子たちに与えてくださった、教会に見せてくださった。詩編20編、今私は知った、主は油注がれた方に勝利を授け、聖なる天から彼に応えて彼の右の御手による救いの力を示されることを、私たちイエス・キリストを通してこの示された力、これに立ち続ける、従い続ける、自分の計画や思いを置いといて、お言葉の中に生きる、立つイエス・キリストが私たちの救い主であり、このお方を救い主として仰ぐ私たちは、イエス・キリストが最後まで御心を信じ、約束を信じ、必ず立ち上がらせてくださる、この希望を共に喜び生きるものとされ、御心の希望の中で新しい主、主と共に天を目指す信仰の歩みを続けていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の地なる神様、御言葉をありがとうございます。イエス様が神様から与えられた言葉に返事をなさいました。覚悟と希望を持ってイエス様が返事をされました。神様に求め示されたそのことに立つ、どうか教会が今もなお証明と献身と呼ばれている命への希望の中でイエス様と共に、またイエス様の取りなしの祈りと共に生き続けることができるようにお守りください。この祈り感謝して救い主、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。